ッドキャスト。
皆さんこんにちは、杉島筑前の神です。ですね、まあ杉田亀の日プロポッドキャスト番外編その2ということで、またまた今日私一人でお送りするんですけど、まあこれ別に杉さんに許可取らないで勝手にやっちゃってるんで、まあ番外編にしてるんですが、まあなんでこんなことしてるかっていうと、要はこれ番外編その1とその2、2日連続で撮ってるんですけど、まあ昨日はね、まあちょっと私営業で外回りなもんで、昼飯食う時間とか設定してるんですけど、まあちょっとそれが昼飯がちゃっと終わっちゃったんで、2軒目のお客さんまで間があるなと思って撮ってたんですけど、まあ今回も1軒目と2軒目のお客さんの間、ってか1軒目が早く終わっちゃったもんで、2軒目に行くまでちょっと30分ぐらい時間ができちゃったんで、ちょっとその間に撮ろうかなと思って、今ちょっと某家電量販店の駐車場に入って、多分バックでちょっとアナウンス入っちゃってると思うんですけど、まあ、収録しております。で、まあ、何の話するってもうなんかネタがないんで、もうプロレスとかプロ野球関係、まあ番外編ですし、ちょっと関係ない話をしてみようかなと。何かっていうと、私昨日ですね、白夜行の、堀北真希さん主演の白夜行の試写会に行ってきまして、まあ1月29日公開なんですけども、まあね、いろいろと思うところがあったので、それをつらつらと語ってみようかなと思うんですが、まずまあ、物語は全部は言わないんですけど、まあ、触りというか、予告編とかで流れてる話、殺人事件の被害者の息子と加害者の娘が、まあ、いろいろな、こう、なんですか、関わりじゃないですけど、いろいろなことを二人でしながら、まあ、時を重ねていく。まあ、その間に、まあ、要はまあ、彼らは悪いことをするわけですけど、まあ、それを、要は、それを、その事件を追っていた、警察官、刑事の目線で捉えた、物語ということで。まあ、やっぱり、東野圭吾さんですか？私、ちょっと前まで、東野圭吾って読むと思ってたんですけど、東野圭吾さんの書いてある小説っていうことだったんで、まあ、ストーリーの作り込みもしっかりしてますし、すごくいい物語だったんじゃないかなと思います。で、映画出てるキャストの人も、やっぱり力のある人たちばっかりでしたし、まあ、監督の撮り方とか演出もうまかったんでしょうね。まあ、いい映画だったんだと思います。ただ、いい映画だったと思うんですよ。で、おそらく、ほとんど女性の方だったんですけど、試写会来られてる方。多分、結構皆さん終わった後出てきてる表情とかを見てると、まあ面白かったんだと思います。で、実際私も2時間半って結構長丁場でしたけど、まあ寝たりせずに、過ごせたので、まあ、映画としてはすごい、いい映画なんだろうなと思います。ただ、多分、ね、ひょっとしたら、これ聞いてる方をお怒りになる方もいらっしゃるかと思うんですけど、特に私原作も読まないで見に行ったもんで、まあ、たまたま当たってね、ちょっと見に行ったんですけど、まあ話題になってましたし、まあ、正直な感想で言うと、個人的な感想は見に行かなきゃよかったなと思った。なんでかって言ったら、僕、ダメな映画です、これ。肌に合わなくて、多分、僕嫌いな映画ってほとんどないですよ。で、見てて辛くなる映画とか、見てて眠くなる映画ってほとんどないんですね。多分、そういう生まれつきの性格なんだと思うんですけど、珍しく、見てて辛かったですね。できれば帰りたかった。だから試写会でタダで見させてもらってるんで、それができない。っていうのもあって最後まで見たんですけど、仮に僕映画館でお金払ってこれ見てたら、帰ってると思います。映画の世界に僕耐えられなかったですよね。で、まあ、何がっていうと簡単な話で、僕は要は女性 そういうドラマとか物語の中で女性がいわゆる凌辱されるシーンというか、レイプされるシーンっていうのが、基本的に僕ダメなんですよ。RAPE、レイプをされるシーン、AV とか、エロゲーとか、そういうのだったら、要は目的が違うじゃないですか。性的趣向であったりとか、そういうシチュエーションとかで燃えるっていうの、燃えるが皮変の燃えると燃える、草かんもりの燃える両方の意味で言ってますけど、っていうのがあって、あるんで僕は大丈夫なんですけど、こういう物語とかでそういうシーンが出てくるときって、基本的に女性を心身ともに痛めつけるための道具としてこういうシーンって出てくるんですよね、大概が。もっと言ったら心を傷つけるためだけに、だからよくドラマとかで出てくるのはその後でその人が自殺しちゃうとか、基本的にはそういうことのために使われがちだと思うんです。で、僕そういう描かれ方をする、そういうシーンがダメなんですよ。本当に。だからでね、この映画ほん、ね、あれなんですよ。要は、この物語自体がそれを軸に作ってあるから、何回も出てくるんですよ、そのシーンが。で、被害者も何人もいるんですけど。で、これ映画ネタバレになるのかな？多分、ね、まあネタバレにはならないと思うんですけど、まあ何回か出てきて。で、基本的に、そういう描写が、回を追うごとに、詳しくなっていくんですよね。最初はそれこそやられた、まあ、犯された女の子が倒れてるだけだったのが、次はまあ、襲いかかられるシーンが映り、で、最後はもう、その真っ最中のシーンとか映されるわけですよ。でも、2時間半拷問でしかなくて、そんなことされると。で、定期的に流れるんで、要は、僕そういうの見ると心臓キューってなっちゃうんですよね。で、いや、それでヒットポイント1ぐらいに減らされて、で、なんとかこう、時間が空いてちょっとずつ回復してきたかなっていうところでまたやられるわけですよ。だからまあ、なんですか、死にはしないけど、瀕死の重傷を追い続けるみたいな感じなんですよね。本当に、だから耐えられなかったですね。まあ、隣とかも席座ってて、僕列の真ん中に座っちゃったんで、あれでしたけど、できればちょっともう最後まで見たくなかったなっていうのは、正直なところとしてあって、ただ物語の作り方とか、オチまで行く流れだとかっていうのは、多分、すごくいい映画なんだと思うんですけど、どうだろう、すごい見ててストレスが溜まる映画でしたよね。ただ、堀北真希さんが、舞台挨拶に来てたんですけど、昨日のその試写会の時に、終わった後でお腹のあたりでこうぐるぐると渦巻くものがあると思うんで、それを感じて帰ってください。確かに渦巻いてんですよ。渦巻いてんですけど、僕としては渦巻きたくなかったんですよね、変な話。だから、なんだろう。そういうのを目的で作ってんだとしたら、その東野圭吾さんと今回の映画の監督繊細だと思います。ただ、そういう目的で作って、そういう目的で作ったものを僕が見ちゃったんだとしたら、多分、東野圭吾さんの小説は今後一生読まないし、この監督の映画は多分一生僕見ることないと思う。個人的にはそのぐらい結構精神的に傷を、なんだろう、映画見るだけでなんでこんなに精神的に傷を負わなきゃいけないのみたいな。映画でしたね。だから昨日も夜中3時、4時前ぐらいに一回目が覚めた時に、もうなんか、一回起きたら、その映画のことを、シーンとか思い出しちゃって、眠れなくなっちゃって、いやー、あれでしたね。ただまあ、ほんとドロドロしてる感じでしたね。僕、サスペンスは決してダメなわけじゃないんですけど、ハリウッドとかのサスペンスものはたまに見るんですよ。っていうのは、海外の、サスペンスものって割とカラッとしてる。精神的に追い込んでいくんですけど、心理的に追い込んでいくんですけど、まだカラッとしてる。日本みたいにじとっとしてないというか演出な感じがない。この映画は本当に典型的な日本的なじとっとした感じの物語なんで、ドロドロでしたね。本当はどのぐらいかって言ったらあれですよ。ローションぐらい。ローション相撲とかで使う。 もうそんなぐらいドロドロですね。もう僕ダメなんですよ、それが。ローションつけてもいいですかって、いや、ちょっと今日は、どうせつけるんだったらおいで溶いてくださいっていうぐらい僕ダメなんですよね。だからちょっと今回の映画は、チョイス失敗っておかしいですけど、ちょっと見に行ったのは失敗だ。まあね、そう、ただ一個あれなのは、笑うってすごい大切なことだなって思いましたね。落ち着いてもう、心身ともに疲れ果てた状態で帰ったんですけど、昨日。帰りがけにポッドキャストで配信されてる伊集院光さんの深夜のバカ字から、まあ、聞きながら帰ったんですけど、それで大爆笑しながら、もう歩きながら爆笑しちゃうぐらい、内容だったんですけど、その今回、1月17日と10日配信分のやつが。それで少し気分が楽になったんですよ。あ、笑うってこんなにいいことなんだ。っていうのを再認識したりとか、っていうのではすごいいい経験だったかなって思いますね。あと、どうだろう。演技とかなんですけど、堀北真希さんはそんなにすごい演技ではなかったかなと思うんですよね。本人も舞台挨拶で難しかったって言ってましたけど、そんなに危機迫るような演技でもなかった。まあ、あれはあれですごいハマってたと思うんですけど、なんかこう、危機迫るような演技でもないし、と思いながら、いわゆる怪演と呼ばれるやつではなかった。まあ普通にいい演技だったなぐらいだと思うんですよね。まあ僕ももう映画見ながら精神的に追い詰められてたんで、堀北真希さんのセミヌードとかを見ても興奮する余裕がないみたいな、そんな状態だったんで、冷静に演技とか見れてないんですけど、ただ個人的に好きだったのが、その、なんだっけ、エリコかなかなんかっていう名前で出てくる同級生の女の子がいるんですけど、その役をやってた人はすごい僕は好きでしたね。ビジュアルも演技も。堀北真希さんすごいお人形さんみたいですごい綺麗なんですけど、なんか、痩せすぎてんだか、役作りでダイエットしたのかどうかわかんないですけど、なんか、痩せすぎっていうのもあって気持ち悪くって見てて、病気の人見てるみたいで、でそれに対してその、このエリコかなをやってた子はすごい健康的な感じだったんですよ。だから、まあ、可愛かったですね。で、見たら、グラビアアイドルなんですね。緑よりえ。ウィキペディアで調べたら、名付け親が細木和子って書いてあって、それもどうなのと思いましたけど、日テレジェニックかなんかに選ばれてるらしいですね。だから、すごい、そうなんだと思って、ちょっとグラビアとか見ても可愛いんだろうなと思いましたけど、断然僕はその子の方が良かったと思います。あれですよ、湖の女神様が仮に僕の前に現れて、お前は一生奴隷だと。で、ご主人様をどっちにするか選びなさいって言われて、金のご主人様か銀のご主人様かで、金のご主人様が堀北真希で、この銀のご主人様が緑、ゆりえさんだったら、もう断然僕は銀の、ご主人様を取りますね。断然。金は絶対選ばないと思う。ただ、多分銀を選んだ時点で、正直者じゃないからって言って、多分柴田理恵さんか、楽しんごを、多分ご主人様として当てがわれる最悪なパターンだと思うんですけど。まあ映画の感想としてはそうですね。だから、多分、そのものすごい好き嫌いを選ぶ映画なんだと思いますよ。僕、本当に嫌いになる映画ってほとんどない。僕がこんな状態になるぐらい言ってるんで、まあ、見てて辛かったですからね。クローバーフィールドと同じぐらい見てて辛かったんで。あっちは肉体的に辛かったですけど、乗り物酔い、映画見てるだけで乗り物酔いになるっていう。それ辛かったですけど、こっち精神的に辛かったですね。まあ、辛さの度合いで言えばこっちの方が大きかったですけど。もう多分二度と見たくない映画ってほとんどないんですけど、多分そういう部分なので、かなり好き嫌いをひょっとしたら選ぶかもしれません。で、試写会出てきた人とかを見てても、ひょっとしたらだ、男性には向いてないかもしれないですね。女性の方は割と楽しそうだな感じで、あれしてるんですけど、男性の方は一応になんか疲れた顔されてたんで、男性にはちょっと辛い、きつい内容なのかなっていうのは思いますね。 まあ、これを見て映画面白く面白くない判断してもらう、いただくつもりも全くないですし、僕も、そんなものは全然望んでないので、まあ、ちょっとね、なかなか印象的にすごい強烈なインパクトの映画だったんで、誰かに言いたいっていうのがあって、まあ、ここでお話ししたんですが、サスペンスもの、日本のサスペンスものとか、それこそ原作小説読んでないですけど、原作小説好きな人は、見に行けば絶対当たりだと思います。ただ、サスペンスもの苦手な人は、あんまおすすめしないですね。僕と同じみたいになっちゃう可能性があるので、そこだけ、ちょっと注意が必要かなと思いますね。で、まぁ、ちょっと番外編としてちゃっちゃと撮らせていただいてますけど、まぁ、次回はちゃんと、ちゃんとした内容でやろうと思っておりますんで、まぁ、その時まで、ごきげんようということで、じゃあ、また次回お会いしましょう。皆様ご清聴ありがとうございました。これからも杉田仮面の日プロポッドキャストではプロレス、プロ野球の話題をお届けしていきます。なお業界関係者の皆様の故障を一部継承略とさせていただいている部分がありますが、あらかじめご了承ください。本ポッドキャストへのご意見ご感想などは杉田仮面のツイッターアカウントアットマーク杉田アットマーク SUGIDER までお寄せください。なお杉田仮面が参加している福岡のアマチュアプロレス団体ノンプロレス FNW さんの公式ホームページのアドレスにつきましては http://sports.geocities.jp/fnw_official http://sports.geocities.jp/fnw_official までアクセスしていただければ幸いです。それでは皆様、次回お会いするときまでごきげんよう。